なばり市議会だよりナンバー118。今号は6月の定例議会をクローズアップ。令和7年8月発行。編集、議会広報特別委員会。発行、なばり市議会。なばり市河野台 1-1。電話637834。ファクス648870。電子メール。gikai@city.nabari.lg.jp 市議会ホームページ、市議会 Facebook、市議会 YouTube それぞれの QR コードがあります。令和7年度新体制始動。第75代名張市議会議長富田真由美、第78代名張市議会副議長小林勝、お二人の写真があります。富田真由美議長よりご挨拶。令和7年4月の役員改選により名張市議会議長に就任いたしました富田真由美です。今年度は三重県市議会議長会会長という要職も務めさせていただいております。市民の皆さんには日頃より名張市議会の活動に対しましてご理解ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。この度市より発表があった中学校給食授業の延期は私たち議会にとっても大変残念でなりません。長引く物価高騰など社会情勢の変化も伴い、多くの市民の皆さんから、名張の財政は大丈夫なのかとのお声をいただいているところです。議会としましても、行財政改革調査特別委員会を設置し、皆さんの声を聞きながら、長期的な視点でより良い未来を築くため、より一層努めてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。常任委員会のご紹介。総務企画委員会、委員長坂本忠之、副委員長足立義恵、委員小林勝、細谷和弘、藤川義弘、木野平秀樹。所管事務調査 DX の推進について、防災力の向上について、委員の集合写真があります。教育民生委員会、委員長常俊智子、副委員長雪松幸太郎、委員三原淳子、福田博之、柏源蔵、富田真由美。所管事務調査不登校対策について、福祉人材の育成について、委員の集合写真があります。産業建設委員会、委員長坂本直治、副委員長長岡忠、委員河合茂、吉住美智子、山下昇。所管事務調査農業振興について、都市構造の再編と川町づくりについて、委員の集合写真があります。なお、所管事務調査とは、議案の審査や政策提言などを目的に所管する事務について実質的に行う調査のことです。以上、常任委員会のご紹介でした。6月定例議会一般質問等 Q&A、 議員の質問と市長などの答弁をご紹介します。一部抜粋。掲載内容は議員から提出された原文を尊重して議会広報特別委員会が編集しています。1日目、6月16日、木戸足立義恵議員、動画再生開始時間23分50秒、 QR コードがあります。質問、伊賀区域に慢性期病床を。伊賀区域の医療状況は、高齢化に備えた慢性期機能を持つ病床が将来的な目標値に191床足りていない。看護師不足で私立病院の経営が悪化する中、 看護師の配置基準20対1で対応できる慢性期に機能転換することで経営も改善すると考える。答え、県や関係機関と協議重ねる。医学域の医師数は県内で最も少なく、限られた医療資源を効果的に活用できる医療体制の構築が必要だ。今後、人口減少と高齢化が一層進む中で、医療介護の担い手不足も課題となる。県や関係機関と合意形成が必要で、協議を重ねていく。1日目、6月16日、自由クラブ山下昇議員、動画再生開始時間1時間23分10秒、QR コードがあります。質問、不動産登記法の解釈。不動産登記法には、地目または地籍の変更があった場合、1ヶ月以内に変更登記申請をしなければならないとあるが、私立病院の土地の一部について変更登記がされていない。本市の法解釈を問う。答え、規定に反するものではない。同法附則の規定では、地方自治体などの所有不動産が未登記であることが許容されているため、変更登記をしなくても法の規定に違反するものではない。土地開発公社が先行取得した当該土地は、市との売買契約書で確認ができることから、表示を公募面積と実測面積に改めるよう準備を進めている。1日目、6月16日、清風クラブ坂本直次議員、動画再生開始時間3時間23分15秒、QR コードがあります。質問、分散型美術館の設置を。本市に常設の美術館があれば、若い世代が芸術文化に接することができるが、美術館の新設を望むのは、市の財政状況から現実的ではない。そこで市の施設に加え、企業や団体など民間の施設、個人の施設を借用し、分散型美術館を設置してはどうか。答え、検討・研究したい。分散型美術館については、市内各所の文化観光拠点、また公共施設などを結びながら、町全体を美術館のように見立てて、作品展示を行う手法であり、都市と自然が共存する本市においても一定の可能性を有する。本提案を検討・研究したい。1日目、6月16日、向井派三原淳子議員、動画再生開始時間4時間23分5秒、 QR コードがあります。質問、看護師が安心できる環境を。私立病院の独立行政法人化は経営を強化することが目的だが、法人化後、市から12億7000万円の追加負担が必要になる見込みだ。全国的に病院は経営難で、独法化で経営改善ができるとは考えにくい。経営難の根本にある看護師の離職を止めるためにも、独法化は凍結し、安心して働ける環境にすることを優先すべきだ。答え、独法化で働きやすい環境に。現場の声をもとに、稼働ベッド数を減らして、看護師の休暇取得を促進した。独法化でフレキシブルな働き方などを取り入れ、看護師数を回復させ、収支の改善を目指す。2日目、6月17日、木戸河合茂議員、動画再生開始時間23分25秒、QR コードがあります。質問、平和への思いをつなぐには。今年は戦後80年の節目を迎える。戦争を経験した人や遺族が少なくなる中、戦争体験や平和への思いを後世へどのように伝えていくのか。答え、 次世代への平和教育の推進。本市は昭和33年に平和都市宣言を、61年には非核平和都市宣言を行った。令和5年度から7年度まで平和学習の一環として、中学生を対象にピースメッセンジャープロジェクトに取り組み、小学生へは紙芝居で平和の尊さを伝えた。さまざまな取り組みを通じて戦争がなぜ起こるのか、なぜ止められないのかを子どもたちに考えてもらいたい。2日目、6月17日、自由クラブ、木野平秀樹議員。動画再生開始時間1時間22分55秒。QR コードがあります。質問、感震ブレーカーの設置支援。令和6年、能登半島地震において、地震後の火災の原因は、停電が復旧した後に発生する通電火災とされている。本市の旧市街地のような木造住宅が密集する木密地域では、火災発生時に延焼リスクが高いと考えられる。今後予想される大規模地震に対して、感震ブレーカーの設置を支援する考えはあるか。答え、まずは普及推進計画を策定。感震ブレーカーの普及推進については、国からも指示があり、まずは計画を策定していく。通電火災の恐ろしさや感震ブレーカーの有効性を体感できるような取り組みを考える。2日目、6月17日、公明党細谷和弘議員。動画再生開始時間3時間22分55秒。QR コードがあります。質問、事前復興計画について。本市の財政は非常に厳しい状況であるが、災害に強い安全安心な街づくりは市の責務と考える。国が進めている事前復興街づくり計画についての進捗状況を問う。答え、計画の整備に努める。地域特性や脆弱性に即した備えは必要と考えており、職員を対象とした事前復興まちづくり研修会を実施した。現在、災害の備えに対する国の補助は潤沢とは言えず、計画に対する国の支援も示されていないが、県や他自治体の動向を注視しながら、有利な財源の確保に努め、計画を整備していく。2日目、6月17日、自由クラブ、柏源蔵議員。動画再生開始時間、4時間22分55秒、QR コードがあります。質問、中期財政計画はデタラメ。名張市の中期財政計画はデタラメだ。30億円の特定目的基金があるから、令和9年に早期健全化団体になれない。何のために起こり得ないことを公表して市民を不安にし、市の信頼を失墜させているのか。答え、国や県の確認を得ている。財政再生団体にならない、なるはずがないと言ってしまえば、市民がこのままでいいのかと思うのは当たり前である。そうではなく、市や国、県、そして市民もそうならないようにするからならないのである。中期財政計画の数字は、総務省や県からおかしいと指摘を受けたことはない。3日目、6月18日、向井派、藤川義弘議員。動画再生開始時間30分20秒、QR コードがあります。質問、中学校給食の実施時期は。中学校給食の授業着手を当面延期すると発表された。給食は教育であるため、財政難を理由に後回しにしてはならない。延期を決定した理由とこれまでの検討内容の詳細を議会と市民に公開し、 約束通り令和9年度中の実施に向けて再度検討するべきだ。答え、早期実現に最大限努力する。中学校給食を延期しても赤字収支となる見通しであり、現時点で実施するには財政的な展望があまりにも見えないと判断した。必ずやり遂げたい事業であるため、今後も財源確保に力を尽くし、早期実現に向け最大限努力する。3日目、6月18日、清風クラブ、常俊智子議員。動画再生開始時間1時間29分48秒、QR コードがあります。質問、地域福祉活動計画。第5次名張市地域福祉活動計画がパブリックコメントを経て、本市と市社会福祉協議会の連名で策定された。計画の改定にあたって市長の思いを問う。答え、市民が関わる場づくりが必要。人口減少社会において担い手不足が喫緊の大きな課題である。課題解決にはもっと多くの市民が福祉のさまざまな課題や場面に関わることのできる場づくりが必要である。この計画を実効性のあるものにしていくためにも、人とのつながりを大切にする本市のシティプロモーションとの両輪で進めていきたい。3日目、6月18日、木戸幸松幸太郎議員。動画再生開始時間3時間29分51秒、 QR コードがあります。質問、公民連携でゴミ処理を。ゴミ処理広域化検討委員会が7月に開催される。新施設の整備費用は概算で250から300億円かかる予想だ。効率よく安価にするには、公民連携のすべて大文字 PPP 方式が有効と考えるが、どのような方針で臨むのか。 PPP 方式、公共施設の建設、維持管理、運営などを行政と民間が連携して行うことにより、財政資金の効率的使用や行政の効率化を図るもの。答え、さまざまな観点で十分に審議。現施設は令和16年3月に創業期限を迎えるため、それに間に合わせる着実なスケジュール立てが必要だ。ゴミ処理施設の広域化には多額の費用が発生するため、財政への影響も大きい。将来長きにわたって方向性を決めていく大事な事業であるため、さまざまな観点で十分に審議して検討委員会に臨む。補正予算6月19日、木戸幸松幸太郎議員。動画再生開始時間3時間44分3秒、QR コードがあります。質問、AI 管路劣化度診断事業。AI を活用した水道管路の劣化度診断事業500万円はどのような事業か。答え、漏水の予防などに活用。国の交付金を活用して、AI 解析による水道管の劣化度診断を行う事業である。市内の水道管約587キロメートルを対象に、管の情報や漏水履歴などと、事業者の持つ多くのデータとを合わせて AI で解析し、その診断結果や国が示す方針をもとに、将来更新する管の優先順位を決めていく。またエリアを絞った漏水調査を行い、年間100件ほど発生している漏水の予防や大規模な断水事故の防止に活用する。6月定例議会議決結果、議案の一部を掲載。私立病院の地方独立行政法人化関係。10月に予定している私立病院の 地方独立行政法人化に関して、地方独立行政法人名張市立病院の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定、地方独立行政法人名張市立病院に係る重要な財産を定める条例の制定、地方独立行政法人名張市立病院の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例の制定、地方独立行政法人名張市立病院への職員の引き継ぎに関する条例の制定の4議案が提出されました。審査を付託された教育民生委員会においては次のような質疑がありました。質問、法人化した市立病院は住民監査請求の対象となるか。答え、監査請求や住民訴訟の対象にはならない。質問、市役所職員が法人化した市立病院に派遣された場合の給与負担はどうなるか。答え、業務内容によるが基本的には法人が負担する。質問、法人移行後の職員の待遇はどうなるか。答え、移行時においては移行前の待遇が引き継がれる。委員会の後本会議において採決し、4議案の議決結果は次の通りとなりました。議決結果の表があります。賛成した議員を順に読みます。無会派長岡、木戸、足立、雪松、河合、自由クラブ、木野平、山下、西風クラブ、小林、坂本直次、常俊、福田、公明党、坂本忠幸、細谷、吉住、反対した議員、無会派、藤川、三原、自由クラブ、柏、富田議長は採決に加わりません。令和7年度一般会計補正予算、一般会計で1億4114万5000円の増額補正、財源として国・県支出金1億1418万7000円を計上を行い、補正後の予算額は309億3414万5000円となりました。公共交通対策事業2788万6000円、地域コミュニティ交通人材育成事業及び公共ライドシェア実証運行等にかかる委託費や先導的官民連携支援事業1205万1000円、川町づくりと一体となった町中再生のための官民連携手法調査費、小学校給食費2288万円、物価高騰の影響を受けている保護者の負担軽減を図るために実施している小学校給食費無償化事業の1ヶ月延長にかかる経費などが主な内容となっています。多くの議員が質疑を行った公共交通対策事業の内容は、公共ライドシェア導入の運行支援などによる、コモハラコミュニティバス、コモコモ号の再編、地域コミュニティバス運行協議会などを対象としたセミナーや勉強会の開催による、コミュニティ交通人材の育成となっています。その中でも、公共ライドシェアについては次のような質疑がありました。質問、今回のコモハラ地域での実証運行はどのような形で実施するか。答え、さつき台を除くコモハラ地域の人を対象に、コモコモ号の運行エリア内において、ドアツードアで利用者を自宅付近から目的地まで届ける。質問、タクシー事業者への民業圧迫とはならないか。答え、タクシー事業者への聞き取りを行った。現在朝の時間帯ではタクシーが不足しているとのことでもあり、地域住民の移動手段を地域の中で解決することについて一定の理解をいただいた。質問、他地域への横展開について検討しているか。 答え、実証運行の結果をもとに他の地域にこの事業がマッチするか検討していく。なお、補正予算に関する議案は全会一致で可決されました。その他の議決結果はホームページに掲載しています。また、議決結果は名張市公式 LINE でもお知らせします。ぜひ友達登録し、受信設定から議会の情報を受信するよう設定してください。議決結果のほか、会議予定や一般質問の通告一覧などを発信する予定です。議決結果ホームページ、市公式 LINE、採決日動画、YouTube、それぞれの QR コードがあります。一般質問で取り上げたテーマをグラフでお知らせ。10、11ページでは各議員が行った一般質問の中から、議員ごとに一つだけ質問項目をピックアップして紹介しています。ここでは一般質問全体でどのようなテーマに注目が集まったのか、円グラフを使ってお伝えします。行財政9件、財政状況の改善に向け、名張市行財政改革プランが策定されました。今回の一般質問では、財政問題に加え、4月に市が設置した公民連携窓口など、民間活力の導入についても注目が集まりました。医療・福祉5件、市立病院の地方独立行政法人化が10月に迫り、経営の強化や職場環境の改善を求める質問がありました。教育・文化・スポーツ5件、中学校給食事業の延期が発表され、各議員からは延期の理由や検討内容について質問がありました。その他4件、出産・育児支援の現状について、ごみ処理・広域化について、企業誘致について、防災対策について、一般質問の一覧はこちらの QR コードがあります。行財政改革調査特別委員会のご紹介。委員長長岡忠、副委員長細谷和弘、委員坂本直治、足立義恵、木野平秀樹、委員の集合写真があります。委員長よりご挨拶。行財政改革調査特別委員長の長岡忠です。昨年11月に市長が発した名張新時代の大改革宣言を受け、議会においても本年4月に特別委員会を設置しました。今回市が発表した行財政改革プランの理念は、変化を受け入れ未来を競争、共に作る、するで、コスト削減や効率化にとどまらず、創造的な発想で新たな価値を生み出し、市民の満足度を高める取り組みです。今後委員会としてこの理念のもと、人口減少社会においても持続可能な行財政運営基盤が構築できる名張市となるよう、さまざまな観点から議員間で協議を進め、名張市の未来に向けた新たな提案ができるよう進めていきます。9月定例議会日程予定。9月4日木曜日議案上提。10日水曜日一般質問。11日木曜日一般質問。12日金曜日一般質問。16日火曜日補正予算質疑。17日水曜日決算質疑、18日木曜日決算特別委員会、19日金曜日決算特別委員会、22日月曜日総務企画委員会、24日水曜日教育民生委員会、25日木曜日産業建設委員会、30日火曜日採決。会議時間は午前10時からです。すべての本会議、 委員会を除くがケーブルテレビで中継されます。なお YouTube では9月の定例議会すべてを配信する予定であり、過去の会議も視聴することができます。次回の議場コンサート、知名度、マイクの前でギターを抱えて歌っている写真があります。日時、9月10日水曜日、9時10分から9時40分。場所、市議会3階議場傍聴席、申し込み不要。以上、市議会だよりでした。